100年目に1回の大不景気言われてますが、100年生きてる人おられないんで、現在生きてる人ではおそらく経験したことのない新しい大不景気やと思いますな。最近つくづく思うのは、この大不景気がちょっと世の中悪なったなぁと痛感するんですよ。悪なったということはどういうことか、つまり人のみんな考えることをもうなんか悪いこと考え出すんじゃないかと思うんですよね。昔は真面目にコツコツ働いている人はほとんど失敗なかった。私も何十件というその倒産とか廃業という人に巡り合うて、お金もおそらく何千万損してるけれども、その人のことを後で倒産してから2月3月の間に噂聞きますと、ほとんどの人が一時良かったらしいね、その商売にはな。一時良かったからつい金ができる、暇ができる、そうすると飲むうつ買うや、酒に溺れるか博打に行くか。昔はよう競輪競馬やったな、それについ込んでいったり、それからこっちの方に女の方に狂っていくか。でそういうことしてるから仕事を一時はバーッと繁栄するんだけども、ちょっと繁栄するとまあ早い話が分相の金がポケットに入ると、その小さいポケットやから溢れてくるわけや。人間の器量をもっと大きせなあかん。小さい器量の人は、器量ということはなかなか難しい言葉やけども、つまり世の中と自分との兼ね合いやな、あるいは自分の仕事についての従業員もおって、得先があって仕入れ先があって、みんな仕事で仕事があるから喜んで付き合いできる、みんなが繁栄する、仕事してることがみんな人のためになるいうようなことがわからない人、そういう人がついその金ができると、その金を遊びに使ったり、時間仕事忙しいのに遊びの方へ気が向いて失敗しはるねん。これが実はね、過去40、50年みんなそうやったわ。失敗する人はなんかご苦労あったんですかってみんなよう言うたもんや。あれはね、ちょっと高校なんですよ、言って話が出たもんですけどな。ここのところ、この不景気始まって何年経つの ?5、6年経つらしいけども、最近は倒産する人の中に、真面目でコツコツで申し分のない人が倒産する可能性出てる。なぜかと思うと、大体その経済の幅が広になったよな、経済圏というか。うちらのこの商売でももうすでに外国と取引してるようなことやから、そういうふうに世の中広がってしまった。そうすると外国では、日本では給料が腕利きの職人やったら30万ぐらい取れるのが当たり前やけども、話によるとある国では3000円の月給やというかな、100分の1の給料で働いてある。できた品物は当然安い。それがどんどん国内入ってくると国内産業に大ダメージを受けてくる。もちろん関税かけて制限すればいいねんけども、世界的な貿易自由化という流れもあって、外国商品に関税を、多額の関税かけることもできないという事情もあるんですよな。要するに経済圏が広がったんで、低所得層の安くでき作った品物が日本の真面目に働いてる産業界に流れ込んできて、その産業界の人がやっていけない。だから親代々の老舗が、息子がもう商売しないというふうな哀れなことも起こっていると、そういう事情になるんですよね。だから真面目に働いてから損で間違いないと実は思うんやけども、 この間話したあれや、因果応報言うてね、お釈迦さんの教えらしいけれども、正しく生きている人は正しい世の中になりますよと、自分の運命も良くなりますよということは、まあ約束なされておるんやけども、それがいかんやないかと、まあこれは上面を見てるからそういうことやけどね、上面を見ただけではそういうふうになりますな。その失敗した人の心の底のその人の値打ちはわからないから、真面目にやってはるように見えるだけであって、根性はゲスな根性で妬んだり悲願だり、人の失敗を喜んだりしておられるケチな野郎かもわからない、わからないけどね。しかし一般的にこう最近特に感じられるのは、真面目にやってても気の毒な結果になる人があるなぁと思うんですね。もちろんじゃあどうしたらええんかということやけど、今見てると外国のその力というか経済圏がこういろいろツーツーになってしまって、日本の国の予算がピンと出せない、自分の商売で自分の知恵を働かさなあかん、自分だけの工夫を自分の商売の中で生かしていくということが大事だと思うんですよね。だから人と同じことやってて、昔から言うてるように誰も成功できない。太閤秀吉は人のやらんことばかりやってとうとう頂点まで乗り上げた。そこのところは知恵を働かして、いつもだから、まあ、あの男はもう朝から晩までもうぼんやりぼーっとしてる時間あれへんわけ。もう何もかも今自分の主君は何を考えてるか、それにはどうしたらいいか、次はどの国を攻める、この攻めるにしたって兵隊のその怪我したり殺されたりするのをどうやったら救うのするか、一生懸命や。だからできるだけ戦争戦闘相手任しに行くかいうことで、いちいち交渉係あいつ引き受けて全部成功しとる。戦争したらいくらか自分のところの兵隊死ぬからや、というふうなことで、あれほど一生懸命なやつはおらんなと、私は二十歳ぐらいの時に太閤記読んだんやけどね、吉川英治の原作の太閤記。それが今来てるんやないかと思いますな。まずは自分の商売に自分の知恵、自分だけの知恵、こうしたらええなと思ってることを、その思いをどう品物に盛り込んでいくかということが必要やと思いますね。どんな商売したと一緒や。そこには人のやらない知恵が盛り、まだいくらでも足し、プラスアルファ、足していける、その商品にも足していけるし、営業の方針とか作戦とか、あるいは広報の仕方とか、いろいろあると思う。これ知恵を働かさなあかんねん。それに今までこうしてきたから今まで通りやっていけるとこう思ったらダメやね。15年ぐらい前かな、ぼちぼち商品が溢れ出してきて余ってきた、新しい商品が増えてきた。でうちはでも昔はおそらく300品目か500品目ぐらいでできとったんが、もう5000品目にもなっとる。そうなるとたくさんの種類のものを問屋さんが用在庫せんようになってきた。なぜか場所はいるし金はいる、倉庫だけでもそれこそ1000坪ぐらいの倉庫なかったら、メーカーの品物に在庫してられない。だから問屋さんの在庫はもうなくなってきた。それに気づいてない人が未だにおる。今うちは工場やから在庫してませんなんて言うてたら、おそらくその人、その工場は残念ながら衰退すると思う。なぜか問屋さんはメーカーが何十件何百件とおいでになって、全部のもメーカーの品物在庫できないんや。資本力もなければ場所もいるし金もいる。 金と資本力は一緒にしても棚もいるし建物もいる、できてない。それが今の日本を見てると問屋さんに問屋の能力がない。急成長したからやね、日本の経済も外国にも広がっていったから。成長しすぎて問屋さん、今の日本の問屋さんは問屋の能力は非常に世界的に見たら低いと思う。そうするとどうなるか、つまりメーカー在庫でなあかんねん。メーカーは問屋さんよりも10分の1ぐらいの商品の数でもあるし、自分のとこだけ作ってるもんやから、それで在庫できるわけや。それでメーカーが在庫しないと問屋は在庫できないんやから、ただ取り次ぎ役になった。在庫してないメーカーの品物を問屋は絶対売ってくれない。その事情に気づいてなかったん人が我々このうちらの業界に人たくさんいた。だからやっていけようになってる。メーカーさんもやっていけようになったら、ほとんど半分以上商売もやめはった。一軒だけ残ってる人おる。それは在庫仕入れ出したからや。そのことも知りはれへん。なんであこだけ成功するんか、明日作ってるからかと思ったはず。そうやないよね。流通面のその現在経済の流れ変化、流通と製造と両方の立場の変化にお気づきになってない。そういうことがメーカーさんにありまして、メーカーさんはほとんど潰れてしまった。半分以上ね。問屋さんも半分ぐらい潰れてる。これはなぜか。それは、利益の薄いものを広告費出して、印刷して、宣伝はできない。そういう事情が問屋にあるのに、そう事情知らずに何でも売ってもらえろと。今までそうやったから、何でも持っていったら売ってくれろと。その時代はもう過ぎてるんや。自分だけの工夫を品物に盛り込んでなければ、誰も相手にしてくれない。日本で買わない。日本で買うより外国で買うは安いんやから。だから日本人は工夫ができる民族なんやから。知恵働かして、自分の商品に自分の知恵をメーカーはメーカーなりに、販売業者は販売業者なりに、販売方法を変えるとか、宣伝方法を変えるとか、値段をどうするとか、まあ、工夫せなあかん。その道を工夫もせずに、今まで通り売りに来たもん売ってたらええんやというふうな安直な問屋さんもおそらくは先行き難しいということがもうはっきりしてるんじゃないかと思いますな。だからうちは両方の立場に片足ずつ乗せてるんやけど、どちらの立場も難しい。しかし工夫はしてることは、まあよそさんより工夫してると思いますよ。努力せんやつ嫌い。私に昔ね、紙の問屋を売りに行ってた。あの人らはね、もう全然熱意がない。うちらのものについて。それがもう嫌になってきてね、こちらは命がけで商売に行っとんのに、なんじゃと思うな。ある時ね、熱心に、あれは新宿いうとこやな、東京の。新宿ちょっと評判の高いお店があって、便利でいいとこだよって言って誰かに教えてもらって、誰やったかな。で、いっぺん行ってみた。で、名刺出して高校でこういうものをやっておりますって見てもらった。そこの主人公はね、なんとか言う人やな。ものすごくもう上品でね、駅からまあものの一歩もちょっと信号渡ったところにも繁華街のええ店あるんや。わあ、これ一等地やな。商店街でも立派なとこやな。で、ちょっと、こうやって、で、初めの次は、まあ、ちょっと今ね、なんて言われて、二回目行ったら、あのね、あんたさんな、わざわざ大阪からおいでやけども、もちろん東京おいでになって、うちを来ていただくんやけど、もう、来月から来ない方がいいですよと。むしろこう頭下げていやん。ちょっと押せてくださいって言うて。全然見込みはありませんか。いやいや、あんたの仕事どうこうじゃないんですよと。 実はね、東京都内この辺あたりも とにかく1000万円になってるんですよ。え、なんのことですか。一坪1000万円や言うね、6尺しような。1000万円の土地にあんたの品物を置くとしたら、一坪にね、100万円ぐらいのものを置きたいんや。金額的に土地が高いところで私ら商売してますんで、1000万円のところにね、一坪100万円にもならんような定額のものを売ってたら、私そこ商売成り立ちませんのやと。ですので、あなたのものはね、これ100万円買うてもね、一坪以上の土地いりますねんと。つまりうちが安いの売ってるからや、そういう事情ですので、おいでになってもね、それ買うこと自体がもうすでにマイナスになってますねんと言わったわ。ああそうかと。でこれはものすごく誠意ある人や。でそうこう、ほんで大阪の組合の時に、住主の旦那、そこでその人に横に座りはったから話したらね、そうなんだよなあ、あんたも聞きましたか、私も聞いたと。一坪に100万円にもならんような安いものを売りこといてくれやったや言うた。その通りですわ。そんなね、一等、東京の一等地でね、新宿の駅降りてちょっともう、これこそもう1分ほど行けるとこやな。そんな高い土地で安いも売ってられないやと。だから、こんときなさい。こうても、在庫してくれはんねん、そこは。金持ちやから。在庫。できないやと。置いたら損なんや。もっと高いもん売らなあかんねんやと。言わはったんや。この人は誠意のある人や。ところが誠意のないその同業、その人と同業者の人は、もう、そっちの一生懸命なんや、紙の方。あれのもう目じゃないねんや。